それでは内容を順を追ってお届けします。問い合わせ先で電話番号を記載していないか、担当などは市役所本庁電話 923-1111 にお願いします。視覚障害がある人に朗読ボランティア桜会による広報尽くしの声の便り CD をお送りしています。市ホームページでも聞くことができます。問い合わせ先、生活福祉課障害者福祉担当、チーム筑紫野スクール。これまで市内のクラブやサークルを紹介してきたチーム筑紫野のコーナーですが、今後はこれまでに加え、チーム筑紫野スクールとして市内中学校の部活動も紹介していきます。今月のチームは、礼儀と努力が育むチーム力、天拝中学校ソフトテニス部、国旗神、3年生3人、2年生14人、1年生10人の総勢27人で活動する天拝中学校ソフトテニス部。入部時はほとんどの部員が初心者でしたが、チームの強い絆を武器に練習や試合を重ね、技術面や精神面で大きな成長を遂げています。辛い場面もみんなで乗り越える仲間の絆。部長の竹本平さんはチームについて、3年生が少ないですが、学年の上下関係を保ちながらチーム全体の仲がとても良く、この絆はどのチームにも負けませんと語ります。練習では3年生が下級生に上達のコツを教え、試合では学年の枠を超えてダブルスのペアを組み試合に挑むなど、一人一人が互いを尊重し合える対等な関係性があります。辛い時は全員で向き合って乗り越えてきたチームの絆は大きな強みです。国旗神、ソフトテニスは技術だけではなく気持ちが非常に重要な競技です。試合中どんな状況でも勝つ気持ちを強く保つため、天拝中学校ソフトテニス部では国旗神を大切にしています。この言葉は天拝中学校ソフトテニス部で伝統として大切にしている言葉です。挨拶や礼儀を重んじ、弱い自分に負けない強い心を持つ。日々の練習や試合の中で部員たちはそれぞれの国旗心を養っています。応援したいと思われるチームに。顧問の桑原先生は、感謝の気持ちを忘れず応援したいと思ってもらえるようなチームになってほしいと願います。そんな思いを持つ先生のもとで、部員たちは技術だけでなく、人として一歩ずつ確かな成長を重ねています。仲間と共に積み重ねてきた努力を自信に変えて、これからも天拝中学校ソフトテニス部は挑戦を続けます。問い合わせ先、秘書広報課。特集、子どもを守り地域みんなで育ち合う、子どもと子育てを地域で見守る主任児童委員。子育てには嬉しいこともあれば不安や悩みもあります。そんな時、一人で抱え込まず相談できる人が地域にいます。主任児童委員は地域で子どもたちや子育て家庭を見守り、安心して子育てができるよう活動している身近な相談相手です。今回は主任児童委員の活動をご紹介します。主任児童委員とは、児童委員と連携し、子どもや 子育てに関する支援を専門に担当しています。市内のそれぞれの地区で子どもたちや子育て家庭を見守り、必要な支援につなげています。主任児童委員は、子どもと子育てを地域で支える身近な相談相手です。話を聞きます。子育てや子どものことなど不安や悩みをお聞きします。一緒に考えます。相談内容に応じて一緒に解決方法を考えます。安心して相談できます。相談内容の秘密は守られます。安心してご相談ください。地域で見守ります。地域行事や子育てサロンなどを通して、子どもたちの健やかな成長を見守っています。必要な支援につなぎます。必要に応じて、学校、市役所、福祉、医療機関などと連携し、適切な支援につなぎます。本市の主任児童委員は、令和8年8月現在、15人です。地域の皆さんの温かい見守りが子どもたちの笑顔につながります。一緒に子育てしやすい町を作っていきましょう。主任児童委員はこんな活動をしています。子育てサロンへの参加。筑紫南地区では地区の子育てサロンに参加しています。地域での見守り活動。山江地区では、朝、登校する子どもたちへの挨拶と見守りを実施しています。学校、関係機関との連携。三笠地区では、夏休み前に、学校、関係団体とのパトロールに参加しています。地域コミュニティとの連携。山口地区では、コミュニティと連携して、子どもたちの体験活動を実施しています。民生委員、児童委員との連携。二日市地区では、他の民生委員、児童委員との研修を企画しています。この活動は一例です。主任児童委員の活動は多岐にわたり、各委員や地区、校区によって異なります。子どものこと、子育てのこと、こんなことで悩んでいませんか？子どもが学校へ行きたがらない。子育てに自信が持てない。反抗期への接し方がわからない。気になる子どもが近所にいる。誰に相談すればいいかわからない。そんな時は、主任児童委員にご相談ください。主任児童委員さんに聞きました。森田玲子さん、筑紫南地区、7期目。この町で育ってよかったと思う人を増やしたいと思い、主任児童委員をしています。私たちは気になる子どもがいれば、無理に状況を聞き出さず、様子を見守ります。子育ての相談があれば、本人の気持ちを聞き、必要があれば、学校などと連携して、解決のお手伝いをします。誰一人取り残さず、一人で抱え込ませず、あなたは一人じゃないと伝え、地域みんなで協力して支えていきたいと思っています。森部陽子さん、二日市東地区、1期目。自身が子供を授かる前から、とにかく子供が好きです。前任の委員さんの推薦があり、現役で育児をしながらでも、地域の子供たちのためになればと思い、主任児童委員を引き受けました。一人でも多くの子供たちや、ご家族を笑顔にすることができたらと考えています。一緒に楽しく 育児ができる地域になればいいですね。育児において不安なことがありましたらご相談ください。一人で抱え込まないでください。子育てには不安や悩みがつきものです。こんなこと相談してもいいのかなと思うことでも構いません。主任児童委員は地域で子どもたちと子育て家庭を見守る身近な相談相手です。一人で悩まずお気軽にご相談ください。私たちの町の主任児童委員、担当校区、氏名の順に読んでいきます。二日市地区、楽光智美、星野幸子、旗添え克美、二日市東地区、徳永千恵子、森部陽子、山口地区、米本義弘、吉村優子、三笠地区、大田黒博美、八幡俊夫、山江地区、平山美和、中村泉、筑紫地区、長川千秋、菊次元美、筑紫南地区、森田玲子、山崎文子。以上です。困った時は主任児童委員への相談方法。主任児童委員への相談を希望する場合は、生活福祉課またはお住まいの地域の民生委員、児童委員へお問い合わせください。問い合わせ先、生活福祉課、電話 557-5127。 ニュースピックアップ、救急車の適正利用にご協力ください。近年、救急車の出動件数は増加しており、その中には緊急性の低いケースも少なくありません。救急車は命に関わる緊急性の高い小病者のための限りある医療資源です。限られた救急車を有効に活用し、緊急性の高い小病者にできるだけ早く救急車が到着するために、救急車の適正利用にご協力をお願いします。こんな時は迷わず119番。救急車の要請を控えることだけが救急車の適正利用ではありません。事故などによる怪我で急を要する場合、病気の症状が悪化する恐れがある場合、熱があり呼吸困難の症状がある場合などは、ためらわずにすぐに119番で救急車を呼ぶことも大切な適正利用です。救急車を呼ぶか迷うときに、救急車を呼ぶべきか迷うときの電話相談窓口があります。急な病気や怪我の相談、福岡県救急医療電話相談、電話シャープ7119、または電話471-0099。受付時間は24時間年中無休です。子どもの急な病気や怪我の相談、小児救急医療電話相談、電話シャープ8000、または電話731-4119。受付時間、平日19時から翌日7時まで、土曜日12時から翌日7時まで、日曜日祝日7時から翌日7時まで。なお、 緊急性が高いと判断した場合は、迷わず救急車を呼んでください。熱中症やヒートショックは、正しい予防方法を知り、普段から気をつけることで防ぐことができます。詳しくは、市ホームページをご確認ください。熱中症、ID 番号3673、ヒートショック、ID 番号43845、救急受診アプリを利用しましょう。急な病気や怪我をしたとき、総務省消防庁の全国版救急受診アプリ救助で該当する症状を選択することで、緊急度に応じた必要な対応、救急車を呼ぶ目安となる緊急度判定が表示されます。また119番通報や自分で病院に行く際の医療機関の検索などを行うことができます。アプリのダウンロード方法など詳しくは総務省消防庁のホームページをご確認ください。総務省消防庁ホームページの二次元コードが載っています。診療時間内に受診しましょう。本来救急外来は救急患者や突然重篤な症状となってしまった人のためのものです。不要不急な受診が増えると、本当に救急外来が必要な人が十分な医療を受けられなくなってしまいます。比較的症状が軽いうちに日中の診療時間内で受診しましょう。救命講習を受けましょう。筑紫野の太宰府消防本部では、一人でも多くの人の命を救うため、心肺蘇生法や AED 自動体外式除細動器の使用法、止血法などの応急手当に関する救命講習を実施しています。救命講習に参加し、正しい知識と技術を身につけましょう。詳しくは筑紫野の太宰府消防本部のホームページをご確認ください。共通問い合わせ先、健康推進課。筑紫野の太宰府消防本部ホームページの二次元コードが載っています。看板や広告物を設置するには許可が必要です。店舗の看板や広告塔などの屋外広告物は、個人の所有する土地や建物に設置する場合であっても、一定の大きさを超えるものは、福岡県屋外広告物条例に基づき、市の許可が必要です。屋外広告物とは、次のすべてを満たすものは屋外広告物です。常時または一定の期間継続して表示されるもの、屋外で表示されるもの、公衆に表示されるもの、看板、立て看板、張り紙、張り札、広告塔、広告板、建物、その他工作物に提出または表示されたもの並びにこれらに類するもの。申請について、屋外広告物を新しく設置する場合や内容を変更する場合、許可期間を更新する場合は手続きが必要です。まずは事前にご相談ください。申請問い合わせ先、管理保全課管理担当。設置者の義務。許可を受けた看板を継続して設置する場合、更新手続きが必要です。その際、看板の安全性を確認した屋外広告物自主点検結果報告書の提出が義務付けられています。 軽微なものを除くすべての広告物は安全性を確保するため、屋外広告士または1級、2級建築士のいずれかの資格を持つ専門家による点検が必要です。看板の老朽化による落下や倒壊は重大な事故につながります。許可期間内であっても、日頃から安全管理を徹底しましょう。高さが4メートルを超える場合、高さが4メートルを超える大型の広告物は、落下や倒壊の際に大きな被害が出る恐れがあるため、建築基準法に基づく建築確認申請が必要です。申請・問い合わせ先、福岡県建築指導課、電話643-3718。なお、4コマのイラストでも説明があります。いろいろな看板の例として、野立看板、看板貸があるものや、壁面看板がイラストで掲載されています。また、私有地でも申請が必要なことや、古くなった看板について、早めの点検で事故を防ごうと呼びかけられています。これでニュースピックアップを終わります。